エトセトラ大阪大使館お届けしたのは私笹田大輔と
相槌大使の拓本と
よくできた嫁さんを持ってる武道大使の健次郎がお送りいたしました。
ほなさいなら、
さいなら。
あ、健次郎さん、
もしもし。
いやもうブログバージョン入ったんですけどね。
入ったんですけどね。
どうも武道大使の健次郎です。
そのまま続きやがない。
もうね、そんな撮り方ですか。
本当にこんな撮り方でええんかい。
マジで。
ちなみにね、はい、ほなさいならがね、切れてしまいましたね。
すいません、ちょっと余計なコメント差し込んであったんで。
いやでもね、ケンチローでしたほぐらいで番組終わりや
った。いいね、ほもおもろいかもしれない。
まあそれもおもろいかなぐらいのね。
あ、なるほど。
ブログバージョンに行きましたけど、ほんならついでにですね、
はい、
ラジオバージョンの最後の方でちょっとお話をしました。私の
怖い話、
金縛り話をですね、
はいはいはい、
ちょっと詳しめに喋ってみましょうかね。
はいはいはいはい。
あれはね、大学の3年生の頃やったんですけどね。
なってるで
うまいなあれですよ、最初は足首を押さえられてるなという感覚やったんですよ、ね。でね、なんやろうなと思ったんですよね。ほんならなんかね、すごい僕のことを可愛がってくれてるかもしれないこの人だと、そんな感じのね、こう顔のあたりから愛おしむように、こう向こうが顔を近づけてる感じ、
はいはいはい、吐息を感じられるような、
そういう感じでね、なんか怖いんやけど、この人多分俺のこと知ってるわ、
はい、
そんな感じでしたね。
それうちの嫁さんちゃうでしょ。
違うそれ違うと思う。
あ、違いますか。
違うな。
すいません、
そうやったんかな。
怖いわ。
実は知ってた。
知ってた。もう20年以上前の話。
ああ。でね、
あまりにも怖いんで、面白いですね。人間って怖い時ってね、心の中で敬語で喋るんですよね。どこのどちら様か存じ上げませんが、よろしければ私の上からどいていただけると大変ありがたく存じますみたいな。
それはコックリさんと一緒やね。
ほんまですよね。
コ
ックリさん、コックリさんって言って、あれもそういえば定年後で喋ってましたよね。
そういえばそうでしたね、
でね、そうやって念じてたらね、ふと、あ、今抜きはったなって思った瞬間にふと動いたんですね。
へ
え、いや怖かったよ。もう
金縛りか。
ねえ、それが生まれて初めての金縛りの経験でしたね。
はあ。
もうね、汗だく。
あんま。
もうむちゃくちゃ汗かいてましたね。怖いもんですよ、本当に。
あ、もう何遍経験しても怖い。
何遍経験しても怖い。
本当。また来はったいうようにはならないんだ。
また来はったっていうふうにはならないですね。
今度は誰やろうとかそんな
にはならへんね。あ、でもね、来る前にね、予兆がね、来るようになりましたね。来るな、また来るなっていうのが。で、どんな感覚かと言いますと、口の中の歯が全部ボロボロに砕け散る感覚になるんですよ。
あ、そういう夢見るよね。よ、
なんかありますね。
はいはいはいはい、それですわ。ほんでね、あ、来るなと思ったらね、ぐっと肩を押さえられたりとかね、また押さえられた。で、ちょっとね、肩を押さえられてる時に怖いもの見たさでうっ と薄目開けたら白いもんがうわーって動いてるからすぐまた目つむったけどね怖くて。
なるほどね。
あとはあの人型が見えた時っていうのはちょうど首を横にしてた時やったんですね。自分のテーブル机のところでね。で薄目開けたら人いてるように見えねえけどあれみたいなね。でも透明なんですよね。
それは夢ではないわけですね。
夢ではないですね。でもう心の中でまた例によってどこのどなた様か存じ上げませんけど僕そんな悪いことしてないと思うんですよね。あのよろしければ部屋から出て行っていただけると大変ありがたく存じますみたいな話をしてたら
めちゃくちゃ丁寧です
ね。ドアのとこからスーッと消えていきはった途端に体が動いたりとかね。
へ
え、そんな感じでございましたね。
なんかそういう俺よくね、最近話題のあの江原さん、
はいはいはいはい、
伊原さんに似てはりますねとかって歌を歌ったら言われたりする
じゃあお腹やでしょ。
え
お腹お腹
そうそうそう。
あでもなんか少し痩せたいう話も
なんかね、あのひげの感じとかね、
ひげの感じ
あのこうなんかこう風貌がね
気持ちわからんでもない
そう、そんな言われることがあって、かといって何のそういう能力もないんですよねスピリチュアルカウンセラーになれればいいんですけど、
なかなかね、
もうすいません歌歌うことしかできませんみたいな
それできたら十分やから、
ね、十分や
で、いやほんまにねえ、
へ
え、そうですか。
そうさっきもちらっと話しましたけどこの辺まあそのいわゆる古い、まあお祭りとかでもそうそう歴史がすごい言われが古かったりとか、あとそれこそ車で20分も走れば法隆寺があったり、
う
ちのかみさんの実家の桜井というところは、あの飛鳥村という有名な、石舞台とかね、あとかみさんの実家の裏山の上というかもうすぐ近くはその安倍の生命って、
安倍の生命といえば
本名寺ね、
本名寺ね、
三人よれば文殊の知恵の文殊院っていうのが全国に3箇所あるんですけど、そういうの一番大きな文殊院で、安倍の生命が生まれた場所なんですよ。飛鳥とか行ったことある方もね、リスナーの方には多いと思うんですけど、結構まあ自然そのままだらっ広い石舞台とかでもね、平日とか行ったらガランガラの時あるんですよ。
ああそうか
そうかそうかそ
う
か、
ああいうとこがね、ガラーンとこうしてると結構怖いですよ。
そうかもしれない、
確かに、
なんかシューッと吸い込まれるような感じ、そういうのは感じることはありますね。
なるほどね。
なんか見えたりはしないですけどね、あと最近ね歌歌っててね、なんかがいてそうみたいな時ありますね。
いてそういうのあるんや、
なんかようわからんけどなんかそういうのを感じる時あるなみたいな。音楽好きの霊がおるかもな。
それはいいね。
そういうのはねあるかもしれないですね、
よくスタジオとかでもスピーカーがダーンとか ね、
ね、
一時期あのビクターのスタジオとかね、よく言ったじゃないですか、
はいはいはい
はい、スタジオこう音が鳴るところにはそういうのが集まってくる。
おそんな話もあるわけですね。
そう、結構音楽とかっていうのってもともとはほら神に対する何かこう行事だったりとかね、踊りとか歌とかっていうのは、で結構僕も長年20年ぐらい歌ってると、何にも感じないところと、あここなんかおるかもなみたいなところとは分かれますよね。
なるほどね。
で何件かねよくステージトークでここは音楽好きの霊からおるからねなんて言ってると、その時たまたまいわゆる霊能者みたいな人が見に来てて、いてるよそこにって言われたことあります。えほんまにおんねんや、
ね、そういうことありますよね。
そう、
あるある。そうそうそう、僕もね、大学時代の軽音楽クラブでね ぱりそういうね見えるっていうやつがいててね、やっぱりなんかこういう話してると降りてくんだよねって、背中とかゾクゾクしてないとかいうやついましたね。
あ、
うん、で僕ちょうどその頃はあの金縛り合いまくってた頃やったから、そのさっき言った金縛り話してて、
はいはい、
いやー降りてきてるねってそいつが言うから、来てんねや、いややなーみたいな。
へー、ありますね。なんかね、俺もその時聞いたのは、嫌な感じする時って、
うんうんうんうん、
そのなこの人同士とかでもあるでしょ、場所とか、
はいはいはいはい、
なんか嫌な感じするときっていうのは、うん、やっぱそういう力が働いてたりすることが多いって聞いたことがあって、
うんうん、
そういうときはどうしたらいいかっていうと、
うん、
やっぱりその自分の気で、
うん、
動け走れみたいな、強い気をやっぱ出すと、
うん、
出した方がいいみたいですよ。
はあ、なるほどね。じゃあ俺の金縛りの時もあれはこう丁寧語で強いキーで言ってたから、本当に心の底から申し訳ないけど向こうに行ってもらえませんって思ってたからそれで言ってくれたんかな。
申し訳ない、俺が聞いたのは どっちか言うと逆で向かけみたいな。
ああ、もう強い言葉で、
そう、
はいはいはい、
俺は関係ないみたいな、
はいはいはい、
そういうことを口に出して言うぐらいの方がいいみたいな。
あ、
嫌な感じの時はね。
でも金縛りの時だけで声出ませんよ。
ああそうかそうかそうか。
へえ、でもそんなこともあるね。
まあだからその全然こう我々のわからないこう部分っていうのがあるんでしょうね。
あるんでしょうかね、やっぱりね、うんうん、
この夏場はこう日本の場合はこういろんなこう意味合いで、
うんうん、
そういうお盆っていうのもあるし、
うんうん
ね、終戦とかっていうのもあるし、
あるからね、
そういう部分では非常にそういうトークっていうのは盛り上がりますよね、う
ん、盛り上がりますね、
うん、
そうそうそうそう、いやいやいやいや、なんか背中ゾクゾクしてきました。
降りてきはったんや。
降りてきはったかもしれん。
今でもそういう肝試しみたいなって子供たちはするのかな。
いや、それはするでしょう。すると思いますよ。
どうなんでしょうね。でもね、学校での行事っていうかそういうんではもう全然ないでしょうね。
そうかな、
うん、親がうるさいから。
ああそうかな、うん、いや、やりましたよね昔ね。
なんか僕中学校のブラスバンド部の合宿って、夏休みで合宿で学校に泊まるんだったんですよ。そしたらあの部室の裏の階段のちょうど踊り場の下のところが開かずの間になってて、でここなんで開かずの間になったかっていう、一応その階段があって、それをその夜みんな部員を集めて顧問の先生がするんですよ。
あ
そうそう、
なるほど。
これがまたね、心中話なんで、それでちょっと特殊な学校やったんで、
はいはいはい、
中学校がそこなすごい近くで並んでて、
うん、
で男女の恋話、色恋話が、
うん、
の果ての心中話なんですね。でそれのその現場に使ったのがその物質の古い木造の校舎やったんですけど、木造の校舎の一番奥の階段の踊り場の下っていうのが、で開かずの間やねんけどって話で始まるんだけど、実はそこにそこは全然開かずの間ではないんですけど、結局そこまで行く、みんなが順番に肝試しで行くっていうのは行きましたね。当時は怖かったな。
なんか取ってこなあかんとかやね。
そうそう、
そう、学校とか病院とか
やっぱりね、
ね、
あるある。
学校なんか特に普段人がわんさかいる、
そう
何もなくなるっていうね。
そうさっき武道大使も言ってたけど、そのね、いつもは比較的にぎわってるそのお寺さんとかも誰もいないね、閑散としてると、それだけでなんかちょっとゾクッと
するんです
ね。ありますよね。
そういえば学校でもやったな。
ねえ、やりましたね。
やりましたよ昔はね。
木造、それこそ今木造校舎なんてないでしょうけど、
うん
2階から牛乳が漏れてくるみたいな木造校舎やったかな僕
それはそれですごいな
木造でねあの牛乳ひっくり上の教室で牛乳ひっくり返したら、
はいはいはい、
下にペタペタペタ落ちてくるね。
それ恐怖やな
木に染み込むからまたこれ後から臭くなるんちゃいます
お前やお前や
いや
あとお手洗いね、
うん、
今はもう水洗になってますけど昔は
もっとね
式でね、
うん、
なんかそのお手洗いのこう並んでるお手洗いの何番目に何かがおるとかね
言ってた、うん、
ありましたね、
うん、そういう話してこうお手洗い行くのが怖かった思い出がありますね
怖かった、いやいやいろいろこう思い出しますね子供の頃をね。
ねなんかこう話してるとじわじわと
なんか
蘇ってきますね。
ね、うん、もう田舎のあの人気のない神社のね。
怖いな。
夜中に神社の後ろ側ぐるりと一周して来いとかね。
はいはいはい
はいはいは
い。いやあれは怖かったな、
うん。なんちゅうことはないんでしょうけど、うん、なんかもうその。何かわからないっていうのが怖いですよね、暗くてね。
怖かった
わ。そう、僕あの暗い道を自転車で走るのとかめちゃめちゃ怖いですもん。
今でも
、うん、あの歩くっていうか走るのもちょっと怖いですね。あのもしこの、
ま、そう自分がこう気が捨てて走り出したりすると余計怖くなるんだよね
そうか
自分で自分を追い込んでるような感じがあるし、あとそのあの真っ暗な道で何も見えない状況で、
うん、
もしこれで首ぐらいの高さのところにピーンとピアノ線が張ってあったらどうしようとか思ったりするんですよ。
わざわざそんなこと考えんでええのに
想像力が豊かやね
そうあのゆで卵を切る機械みたいになったらどうしようとかね。
あれね
そうあれゆっくり歩いてたらバイーンで済むけど、なんか走っていったらそのままツルンと抜けて北斗の拳でやられたみたいになりそうでね。
ほんまやね。
これさっきまだ時間大丈夫？
はい。
さっきのその恋物語で思い出した怖い話があって、
うんうん、
尾道っていうところにね、
はい、住んでましたよ昔。
はい、
うん、
神社があるんですよ、
はいはい、
でそこの神社には、
うん、
あの灯籠が結構大きな灯籠が立ってあって、
はいはい、
でそれはね、かんざしの形してるんですよ。
へ
ぇ。で、尾道のこう、一角に昔遊郭やったところがあってね。
はい、はい。
それは今、こう、飲み屋街で、映画のセットみたいなちっちゃい、こう、雰囲気のある町なんですけど、
うん、
そこの一角にちっちゃいその神社があるんですね。
うんうん。
で、その、なんで、灯籠がそういう、かんざしの形してるかっていうのは、物語があって、
はい、
で昔そこの、お茶子って言ってね、お茶子の物語っていうらしいですけど、遊郭にお茶組として勤めてた若い女の子がね、
うん、
その遊郭に遊びに来る身分の高い人に見初められるんですよ。ほんで、私と結婚しようやないかと、いうことにまでなると。
うんうん、
遊郭で働いてらっしゃる 女の人方はみんなもう、こんな奇跡みたいなことが起きたと。
うんうん、
いやこんなええ話はないっていうことで、
うん、
いい着物を買ってあげて、
うんうん、
みんなでその初めてその身分の高い男性のうちに遊びに行くときに全部いい着物をみんなが出し合ってね、
うんうん、
買ってあげるんですよ、
うん、
ほんでこうご挨拶に行きました、
うん、
ほんなら座るなり両親の前に座るなりあのうちにもらうわけにはいかないって言われるんです、うん、でそれはなんでですかって尋ねたら、
うん
こういうね、ご挨拶に行くっていう大事な場所に、
うん、
かんざしを忘れてきた娘には、
うん、
うちの旦那をね、旦那うちの家に入れるわけにはいかんって、破談になるんですよ。ほんで、彼女はその神社の角にある井戸に身を投げて、死んでしまうんです。で、こんな悲しいことはないで逆にね、
うんうん、
その遊郭の女の人たちは、
うんうん、
みんなでまたお金を出し合ってそこにかんざしの形の灯籠を建てる
ん
です
。
で、
うん、
俺がその初めてあの尾道を訪ねた時にそこのすぐ近所のピアノバーやったんですけど、 でここにはこういう歴史がある。僕がちっちゃい時にここらに住んでた時に、
うん、
そんな話を聞いてて、
うん、
でいつもその神社の下に犬を自分は飼ってたと、
うんうんうん、
で犬をこう餌やりに行ったらある日、
うん、
あの若い2人がね、
うん、
その神社のなんていうのかな、神社の本堂っていうのかな、
うんうんうん、
の階段のとこに座ってね、
うん、
犬をあやしてたんですって、
うん、
でその兄ちゃんと兄ちゃん姉ちゃんと話になって、
うん、
ずっとこうねそのカップルは、
うん、
いわゆる駆け落ちしてずっと流れ流れてそこに来たんですって、
うんうん、
でその話を聞いてたから、
うん、
いやこういう場所はそういうエピソードがあるだけにそういうカップルを呼んだんやなっていう話を聞いたことあります。
はいはい
はい、はい、まあ尾道なんかに行く機会があったらその灯籠の神社を探してみてください。
まあ、ねもう行く機会ありありや俺途中途中やから、
うんうん、
うーん
写真ですか写真撮ってきて
それなんか説明簡単な説明書いてますわ。
あそうですかそうですか、うん、お茶っ子ですね。
お茶っ子の物語やったと思うな。
へえ、
う
ん、そんな話がありましたか。
いまだにその井戸埋めてありますけど、
うん、
井戸の跡もありますし、
うん、
なんかでも結構各地そういうねような話があってなんかこう像が立ってるとかいうのは要はありますよね。
ありますね、
うん、
はい、いやいやいろいろございまして、うん、
じゃあまあ、そういうので特集できるぐらいですねきっとね。
そうだね、あるでしょうね、うん、はい、じゃあそろそろ最後にさっきからずっと聞き役のタクボンにちょっとタクボンの怖い話を教えてもらいましょうかね。
あのね、
うん、
これ大学時代の話なんですけど、
うん、
大学時代に僕アパート暮らししてて、
うん、
でまあ、近くに、人づ違いの先輩がおったんですけど、
うん、
でもこの先輩が実はあの高松田舎が高松でございまして、うん、毎年盆暮れには
こう
田舎に帰るわけですよね、
うんうんうん、
でまあ、ある、夏休みの時なんですが、
うん、
ほんで何だっけな、そう夏休みのもう終わりの方 で、
うん、
でその先輩から電話がかかってくるんですよ、
うんうん、
で「おちょっとうち来てくれ」と「ちょっとうち来てくれへんか」と
「うん、
どないしはりました?」言うと「いやいいからちょっとうち来てくれ」と、
うん
「なんで何も言わないんだこの人は」と思って。
うんうん、
まあ、気になりながらちょっと急いで先輩の家に行ったわけですよ、
うん、
そしたら「おいよう来たな」と
「
よう来たなもんなもう読んだんちゃいますの」とか言いながら、
うんうん、
なぜかその先輩は玄関先で待ってるんですよ。
お
家の中で待ってた。いつも家もうしょっちゅう遊び行ってたんで、
うんうん、
もう勝手に玄関ガッシャー開けて「毎度!」って遊びに行ってるような感じのもう先輩後輩やったんで、
うん、
なぜかその日は表で待ってるんですよ、
うん、
なんでやろなって、で今日はどうしたんですか、うん、ちょっと手伝ってほしいねんけど、
うん、
でもうちょっとじゃあ来てくれるかって、うん、家の中に入って何するのかなって、ちょっとこれを表に出してほしいねんと、
うん、
でこれですかって指さしたのがね冷蔵庫なんですよ、
うん、
なんでこの人冷蔵庫なんて突然外に出そうっていう話をしたんだろう、まさか外でね、もし外でね食事するんだって冷蔵庫は取りに行ったらいいだけじゃないですか、
うんうん、
夏みたいもんね、
うん、
なんだこの人なんかおかしいなと思って、
うん、
で冷蔵庫をまあとりあえず駐車場みたいなところにこう出して表に出して、
うん、
で開けろ、
うん、
すごい厳かにね開けろ、
うん、
って言うんですよ、
うん、
でまあ、事情がつかめないんで、
うん、
ちょっとこれなんか気持ち悪いじゃないですか、
うんうん、
何ぞあったのかなっていう気になる、うん、なりますよね、
うん、
でちょっと待ってくれと、先輩ちょっと待ってくれと、これもう事情をちゃんと聞かせてもらうのは僕よう開けませんわ、
うん、
聞きたいか、うん、いや聞きたいわ聞きたい聞きたくないもん、なんか開けてうえー出てきたら怖いじゃないですか、
うん、
そうちゃんと言うてもらわな、心の準備もありますし、
うん、
分かった、
うん、
話すぞ、
うん、
実はな、
うん、
夏休み入って、
うん、
田舎に帰る前に、 ブレーカー落として帰って、ほぼ1ヶ月前の話やそう言うたら、さっきあの冷蔵庫を表から出してきた時、変な色の汁がパタリと垂れたなーっていうことがあって、それでもうしょうがないですよね。もう開けたらうわー、えらいことになってて、もうホースでもうプシャーいんで、あれはねもうめちゃめちゃ怖かったです。1ヶ月前にブレーカー落とした冷蔵庫、
それ怖いね。
これ怖いな。怖い。食い物入ったまま、
生もんとか入ってた、魚とか入ってた、えらいことやね。
もうだからもう野菜とか結構普通に入ってたのを忘れて、そのままパーン、いつも落としていく癖があるから、うわガシャン落として田舎帰って、で東京戻ってきたらえらいことになってたんで、これは一人では要戦って言うんで、僕を呼ぶという。
ね、うん、ちょっとでも種類ちゃうんちゃうの、
ちゃうの
マニ
俺の友達でね、うん、全然部屋よう片付けんやつがおって、うん、大阪芸大とかの下宿にね、
あ宿に聞いたことある大学ですね、
うんうんうん、で下宿に住んでて、うん、でもう物がこう積んで、畳の部屋のね、うんうんうん、に物がわー積んでいくてる状態、うんうんうん、ほんである日何かをこう探すのに部屋をこう物をこうバーバーバーってどけながら散策してたら、うん、あのリンゴのね、うん、このプラスチックのリンゴを一個一個包んでる、このプラス、なんていうのか、発泡スチロールみたいな網網あるでしょ、
はいはいはい、
ほんであの網網だけがポコって落ちてて、うんうん、その下の畳がボコって穴開いてたらしい、うん、だ本体は跡形もなく、畳の中に穴を開け吸い込まれ、あの発泡スチロールの網網だけが残ってたっていう、
抜け殻だけが残ってたと。
それとまあ同じ類の話やね。
類の話ですね。う
ん、いやいやいやいや。
それも怖いし、これも僕のも怖かったけど、これやっぱりちゃう。
ちょっと種類違うん。ちゃうのん。
ちゃうね。
そんなわけでですね、
もう終わりですか。
そろそろ、これであれですよ、ラジオ版と合わせて1時間ですよ、もう。
あらあら。
はい、早いな。
もう1時間のうち電話で40分以上よ。
ほんまね。
ねえ、何長電話してはんねんこの人と奥さんに思われてるんちゃう。ねえ、もしかして女とか思われてるかもしれません。
思ってんのに言わへんねん。だから
むちゃ怖いよ。ということで、
まあでも、うん、夏場はそういうことをね話するのも風流なもんですから、
う
ん、
ですね、う
ん、
そしてこの世で一番怖いのは山の神やなと。
なるほど。
ということでございます。
そういうことですね。
はい、そんなことでFM 西東京毎月第1土曜日、ね、午後11時半からお届けしております。エトセトラ大阪大使館、まあ、ブログバージョンと合わせてそろそろお別れにしたいと思います。今月8月4日はですね、スタジオからは私大阪大使の笹ドア大輔と
相槌大使のタクボンでした。
そして電話では大仏大使のミキさんと、もしもし、
もしもし、不動大使の源次郎がお送りいたします。
ほな皆さん、さいなら。